なんだかんだ言いまして、今こちら IBB そして SMC 月テレ、お客様がどんどん新しいお客様おいででございまして、今日初めてこの番組をお聴きいただくというそういう方もいらっしゃるのではないかというふうに思っているわけでございまして、私が榎田信右衛門というやつでございましてですね、ある政党から完全にもう命を狙われているのではないかとさえ言われている、そういう人物でございます。徹底的に暴れてやろうというふうに思っておりまして、今いろんなことをやってるわけで、普段ずっとこの番組を聞いてる方でそこら辺 の情報疎い方は、一体何が起きたの、榎田どうしたのというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、今日はそういった情報全く掴んでないという方と、ともかく情報、新しい情報を知りたくしょうがないっていう、そういう方との、情報交差点ということでお届けしていこうということになりそうでございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。迎えて今回は1512回でございます。初めて聞いてる方、そんなに長くやってんの、へえと思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、そんなに長くやっております。1996年の5月からやっている番組でございまして、今年の5月でなんとこのトークラジオ QIC 放送開始30周年となる、世界で最も長くやっているインターネットラジオ番組、それがこの番組だということをぜひ覚えてっていただきたいと思います。お相手は私榎田信右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
八百屋優子です。
あとなんか酔っ払って携帯を上着ごとなくしたそうですね。
まあ見つかりましたけどね。
どこにあったんですか。
騒がせいたしました。
どこにあったんですか。
お家です。
なくしたってじゃなくて、どっか適当なところにポイって置いたんだろそれ。なんか
そうですね、そういうことになる。
それで大騒ぎして夜中明け方ぐらいにメールしてきたんですね。
明日の、何でしたっけ、収録にあれすると思ったんで、一応とりあえず先に報告しておかないと。
いやもうその20代の姉ちゃんとかならまだしも、あなたもう大概なんだから、ちょっと落ち着かにはいかんたやた。
ね、本当ですね。
本当よ。なんかさ、カリフラワーのなんか天ぷらだかフライだかが美味しいとかツイートしてて、俺もいいねを思わず押してしまいましたけどね。あの後ガンガン行ったわけですね。
あの後、いや、でも3軒ですよ。
3軒。だからあれでしょ、はい、生ビールを5トンぐらい飲んだって感じですかね。
瓶ビールを1本。
瓶ビールを。瓶っていうのはあれですか、一瓶の中に、3.8 トンぐらい入ってる、それぐらいの巨大な。
中瓶、
怖いですね。そういうやつの中
瓶。
大瓶、中瓶。大瓶。大瓶、破壊力ありそうですね。ということでございまして、本当にね、大迷惑な話だったわけでありますけどね。お便り行きましょう。こちらは東京都豊島区からいただきました。55歳、洋服屋、ラジオネーム。靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
将棋のユニバーサル杯第52期 女流名人戦、というのが、大阪高槻市で、開催されてということだそうでございます。将棋ってあれですよね、そのこの間もあれはなんだ、ネットフリックスでノンの主演でドラマがありましたよね、その将棋のドラマ。まあ、言ってみれば、将棋の名人、まあ、要するに羽生名人とかいろいろいますけど、そういう、その男性の名人と女流っていうのは別なんですよね。だから、男女の戦いっていうのが基本的にないっていう、その、まあ、歪な世界。僕は、こんなもん、女流とか、その男性とかなんとかって関係なくやりゃいいのになと思うんですよね。まあなんか古い社会なんだろうなというふうに思いますが、この女流の名人戦が大阪高槻市の関西将棋会館で開催されたんだそうです。で、福間かな女流名人と西山友香女流二冠の対局。なんかすごそうですけどね。で、この、対局で、お昼のランチの休憩で、この西山女流二冠の、昼食は、お昼正午までにこの関西将棋会館に届いていたんだと、出前でね。ね、ところがもう一方のこちら福間女流名人がオーダーした、これは別のお店にそのオーダーしたその出前のその昼飯の料理だと思いますけど、これがその正午までに届かなかったということで、飯を食う時間にズレが生じるということで、で、食った後、まあもちろんちょっと休憩も必要だっつんで、そのまんまその、なんていうんですかね、とっとと食べてください、食べてください、もう食べ終わったらすぐ再開しますからっていうのは、ちょっとあれだろうってことで、時間をずらすことになって20分、ずらして、再開したんだというハプニングが発生したと。いうことです。で、ちなみにこの先に届いていた西山女流二冠が頼んだものは小エビと揚げ餅の柚子風味うどんだったということですね。美味しそうですね。そして、この正午までに届かなかった福間女流名人の、オーダーしたものは上握りで、赤だし付き卵焼きはなしという、そういうやつだそうです。上握り、赤だし付き卵焼きなしという、まあ、お寿司を、取ったということで、うどんは早く着いたけど、寿司が、時間がかかってしまったということで、これがニュースになってるわけですけども、まあ、私の感想ですけど、どうでもいい話ですねっていう話なんですけど、まあ、これどうしたんですかね、これ。この関西将棋会館の出入りの多分、お寿司屋さんとかうどん屋さんとかそういうとこなんだと思うんですよね。で、だから、慣れてると思うんですけど、なんでこのお寿司屋さんは時間がかかっちゃったんですかね、これ。注文が相次いだのか、何なのか、まあ、その、道路事情とか、いろんなことありますから、一概には言えませんけど、ね、これ、キラウさん、これ、この出来事をお聞きになって、どのような感想を持たれますか？
いや、まあ、珍しいパターンですよね。だって、いつもごひいきにしていたお店なんですよね。
おそらくね。たまにさ、なんか、あそこの店の何が食べたいっつって、まあ、わがままじゃないけど、それを通して、無理やり、ちょっと遠くのとこから取るなんてこともあるのかもしれないけど、基本的にそんなに難しいところには頼まないと思うんですよね、こういうものは。で、
よっぽどイレギュラーだったんですよね。
でもこれさ、その頼んでる人、係の人いるわけじゃん。で、うん、いつまで経っても来ないからさ、電話するよな、まだですかっつって、うん、それで今出ましたとかやっぱ言うのかね、やっぱりね。それで、意外とでもこれがさ、例えばよ、今風に考えれば、今、ウーバーイーツとか、そういうもうほとんどはアルバイトみたいな人が持ってくるケースが非常に増えてるじゃないですか。で、そうなると、慣れてない、配達の、担当者がいて、で、道間違えたとか、 なんか知らないけど変なとこ持ってっちゃったとか、そんなことってのはないのかしら、ちょっとわかんないですけどね。木田さん、あれ、ウーバーとか出前館とかいろいろありますよ。ああいうの使いますか？
全く使ってないです。
ああ。熊本は何？ウーバーイーツはない？
あると思いますけど。
ありますよ。ありますよ。この間俺熊本で撮ったもの、俺。ウーバーじゃなかったけど、出前館だけど、ジョイフルから撮ったよ、俺。で、まあ、でもね、例えば、そうですね、私、たまに出前館で撮ることがありまして、まあ、撮るのは大体、うちで出前館で撮るものって言ったら、もう、中華料理の味悟空に決まってるわけですけど、もう我々の間ではもう味悟空で通用するわけですよ。東三国にあるんですけど、で、出前迅速で、しかも配達料を取らないというね。で、まあ、もともとそんなに高くない、その町中華で。で、店で食うのと、100円違うかな ?50 円ぐらいかな、なんかそれぐらいしか違わないですよね。だからすごい頼みやすいんですよ。で、そこだと、大体、混み合っててもね、出前館でね、何分で配達って表示が出るんですけど、50分って書いてあっても、30分ぐらいでだいたい届きますね。で、まあ、で、あと他の、例えば有名店で、例えばガストの何かを頼んだりすると、その、配達の人の、その、なんですかね、GPS でデータが送られてきて、今現在ここを走ってますみたいなのが、こう、地図の上に表示されるんですよね。で、それをこう、ぼーっと見てたりすると、ああ、なるほど、こういうルートでこの人は来るのかと思って見てて、で、なるほど、ここは一方通行だから、ここはまっすぐ行けないから、こっち側を迂回して、なるほど、そっちを通るんだな、とかっていうのがわかるわけですよ。で、そして、うちの真ん前まで、このね、この MLS の入ってるマンションの真ん前まで、来て、お、じゃあ僕来るかなと思ったら、その先に行っちゃうやつがいるんだよね、なんか。あれあれあれ、なんでもっとそんな先まで行っちゃうのって。で、ずんずんずんずん先まで行って、それでなんか別な交差点でコキッて曲がって、それで最終的にこうまた U ターンするような感じで戻ってきて、それで、表口を、要するにパスして裏口の方に入ってくるんですよね。別なルートで。それで、どうすんだろうこれみたいな人、ぐるぐる回ってる人とかいて、これ慣れてない人なんだろうなっていう、まあ思ったりすることがありましたけど、まあ、時間通りにね、届けてほしいなと思いますけど、まあ、そうね、うちで撮ってる出前は先ほど申し上げた味悟空でしょ？それと、インドネパール料理のカンちゃんっていう店がありましてですね、ここもまた安いんですよ、カンちゃんは。ビリヤニみたいなやつがね、なんか知らないけどね、タイムセールみたいな感じで書いてあるんだけど、いつも半額なんですよ。ほんで、400円ぐらいなんですよね。で、そんだけだとちょっと寂しいので、それにやはりタイムセールで、豆のカリーっていうのがあって、で、その豆のカリー、その、なんすか、レンズ豆だかひよこ豆だかがいっぱいこう、すりおろしてあって、なんかペースト状になってる、やつなんですけど、これもなかなかうまいんですよ、本格的で。で、この豆のカリーとそのビリヤニみたいなやつを、なんすか、潮流種の、パスマティライスかなんか、そういうなんとかライスに、買えると100円プラスなんですけど、それでも、両方合わせて800何十円ぐらいなのかな。で、配達料はそれ以上取らないので、で、それで電話すると、だいたい15分ぐらいって表示が出てるんですよ。いつも早いんですよね。で、それが、15分で来たことなくて、そこはだいたい20分から25分ぐらいかかるんですけど、ただ、持ってくる兄ちゃんがね、まあおそらくその、バングラディッシュなのか、パキスタンなのかなんかわかんないけど、あっちの方の人で、おそらくインドではちょっとないだろうなと思うんだけど、その兄ちゃんがまた笑顔が素敵でね、なんかね、いいんですよ。なんか、お待たせしましたーって言って持ってくるんですけど、それがなかなかね、愛嬌があって、俺もなんかこう、それ見るとね、その笑顔に、こちらも笑顔で返したくなるんでね、いつもありがとう！ご苦労様、ありがとうございました。はい、ありがとう。はーいとかっつって、それで送り出すんですけどね。だから、まあ、 あれですね、出前の人に対してこちらも愛想がいいと、向こうもだんだん愛想が良くなってきますね。その繰り返しで相乗効果ですね。だから、あの、味悟空の昼間、あの、持ってくる、あの、若いお兄さんと、もう一人、あの、ちょっと年配の おじさんがいるんですけど、どちらに対しても私は、あの、愛想よく、すいません、ありがとうございます。寒かったでしょとか言いながらやるんですよ。で、そうすると、ありがとうございました。またお願いします。つって帰っていくんですけど、気持ちいいですね。ああいう、あの、出前の人に対しては、こう、基本的に、あの、まあ、明るく接していたいなというふうに思う、人格者の榎田だということを、こう、一応言っておきたいと思います。木田さん、あれですよね、出前の人が1分でも遅れようもなら、もう、ボロクソに言いますよね。
いや、出前もほぼほぼ頼まないですもんね。
ああ。でもほら、例えば居酒屋とかに入って、そこでコーラを頼んで、それで炭酸が抜けてたりするとしつこく言うじゃないですか。
それはそうでしょう。コーラって、コーラは炭酸抜けてたらただの雨水ですもん。
え、ただの、今なんて言ったんですか？ただの雨水？
甘い水。
甘い水ね。ただの雨水ではなかんべとか思いましたけどね。続きましてこちら。熊本県熊本市からいただきました49歳会社員ラジオネーム、キューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
たたたた大変です。発泡酒の有名ブランド、サントリーの金麦、そして、キリンビールの本麒麟が、それぞれビールに格上げになるそうです。安居酒屋からも消えちゃうんでしょうね。庶民いじめですねっていうことでいただきました、この金麦発売になったのは2007年なんですね。もう随分経ちますね。2007年の発売以来エコノミー市場を牽引してきた金麦、発泡酒の市場で圧倒的なシェアを誇っている人気ブランドなんだと。まあ、確かに、金麦 3,4 種類ありますよね。なんかあの、糖質オフだとか、なんかあの、ちょっと、ラガーか。ラガービールのやつね。あれはまあまあうまいよね。で、そういうやつとかいろいろありますけど。で、サントリーは2026年の10月以降、この金麦シリーズ3商品、3つの商品について、麦芽比率を従来の 50% 未満から 50% 以上に引き上げて、これを発泡酒ではなくビールとしてそのリニューアルすると発表しました。で、価格については、税金の分、まあ、税金が増えますんで、この増税分のみを転嫁する方針で、従来の、新ジャンルと同等の価格帯を維持するとしています。また、キリンビールも1月15日の事業方針説明会で、2026年、下期に、本キリンをビールに改めると発表をしました。発泡酒からビールへの転換は今後アサヒビールやサッポロビールなど他のメーカーも追従すると考えられています。で、これはあの酒税の一本化により消費者の選択基準は、価格から品質や味わいへとシフトすると予想されていて、これまで税制に縛られていたメーカー各社もより自由な商品開発が可能となり、世界の市場を見据えた展開が期待されるんだというふうに報じています。アルコール離れが進んでおりまして、そしてノンアル市場が活性化している中で、各ビールメーカーは今回の酒税改正をきっかけに主力商品であるビールに重点を置いた戦略を打ち出していくことになりそうだというふうに結んでおります。木田さんは、発泡酒は買いますか？
麦とホップですか？あれは
麦とホップはあれはリキュール類だろう。
あれはリキュールになるんですか？じゃあ分かんないですね。
だからビール、発泡酒、リキュール類って、まあ、一応分かれてて、で、発泡酒が最初に出てきたのって、あれは何年ぐらいだっていうのは、2000年ぐらいじゃなかったですかね。もう、30年近く前ですよね。で、サントリーが最初に出したのが、ホップスっていう名前だったと思いますけど、これが出てきて、で、最初に買って飲んだけど、たまげるほど泡が立たなくてですね。なんか、いわゆる、椎名誠さんのエッセイに出てくる、その、シベリアを旅するエッセイがあるんですけど、その時にその、ロシアの、ビール、ロシア製のビール、 これがその泡がその何ですか、でっかいこうあのシャボン玉みたいな泡がこう泡立って、非常にこう見た目が悪いっていうんで、馬のションベンみたいだっていうんで、馬ションビールっていう彼らを名付けて、それをその毎回馬ションビールをまあ飲み干すっていう場面が出てくるっていうのが非常に印象的だったんですけど、その馬ションビールなのかと思うほどのなんか絵面の悪いものが最初に出てきた、発泡酒サントリーのホップスだったと思います。でその後やっぱり一気に品質が良くなっていって改良が進んで、ビールとまあそう変わらない泡立ちになっていく。で味わいもまあ本当に飲み比べれば全然違うんだけれど、単純に普通に買ってきて飲んでたらそれほど気づかないっていうか気にならないっていうか慣れてしまうっていう、そういうことで一気にこの、発泡酒はまあ市場の中でシェアを広げていって、まあそうですね、毎日のその晩酌だとかそういったもので、家計の足しにというかちょっとでも安い方がっていうことで、まあ味が大して変わらないんだったらその発泡酒あるいはそのリキュール類、第3のビールでいいんじゃねえのっていうことになっていって、シェアを広げたんだけれど、まあ税金の関係でそれがまた圧縮されて、まあビールの方に回帰していっているというか、説もありますし、まあそういったところで、その発泡酒の存在感っていうのが薄れてきたっていうのは実際あるだろうなというふうに思いますけど、木谷さんは昨日は何ビールを、お召し上がりになったんですか？
だから赤星、
はい、と赤星一筋ですか、それ以外も飲んだんですか？
キリン、違う店でキリンの瓶ビール、
キリンの瓶ビールもいろいろございましたね。ええ、
何だったかな、
キリンラガーとか一番搾りとかいろいろありますよ。
一番搾りだったと思いますけど。
ああそうですか。ええ、まあ私は基本的に札幌ビール党なんで、で、赤星も好きなんですけども、私の赤星好きを、完全にパクったのが、キラウェイ優子でございまして、私に、パテント料を払ってほしいなと思うわけですけれど、で、まあ、そうですね、最近は、えのきださんはあれですよね、札幌党なんですよね、とか言うから、時々お土産で買ってきてくださる方は、みんな、札幌ビールになってきて、あれは嬉しいですね。まあ、別に私、だからといって、他社を全部毛嫌いして飲まないとかそういうことはなくて、私はもうどこの何ビールであろうが、発泡酒であろうが、そのリキュール類であろうが別に全然構わず飲むんですけど、まあ、どうせお金を使って買ってきていただくんだったら、まあ大して値段変わらないんだったら、札幌でお願いしますねっていうことにしてるだけで、別に皆さんにそれを要求してるわけではないんですけど、まあそうですね、ビール、いつ飲んだ？ビール。ビール、昨日飲んでない。昨日飲んでないな。おとといか。おととい、そうだな、おとといは、ここで生配信をやって、前島くんと生配信夜やって、で、その後、おとといじゃないか、もう3日前だ。3日前だ。だから、2日飲んでないな。で、3日前の夜が生配信やって、その後前島くんが、松の屋でシュクメルディチキンカツ定食が出てるから食い行きましょうっつって、それで車で重曹の松の屋に向かっている途中、この QIC の最近アシスタントやってくれてる、カラちゃんから、連絡が入って、今なんかジムで、なんか、エクササイズが終わったところなんです、とかつって、メールが来たんで、じゃあ、迎えに行くよ、とかつって、合流しますかって話になって、それで、前島くんが、天ぷらの大吉に連れてってくれてですね、ナンバのやつです。堺のじゃなくて。で、で、そこで、俺、ちょっと天ぷらは重てえな、とか思ったんで、普通に鮮度の良い、いいピチピチの刺身が入ってますって書いてあったんで、お刺身もらって、それで、隣はビールかなと思って、瓶ビールを一瓶、いただきましたけどもね。あれは、あそこの店は、どこや？キリンだったかな？いや、違うな、朝日だ。だいたい大阪は朝日だからね。 というね、まあそれ以降飲んでませんね。私意外と何日間も飲まなくても何でもないっていう、だからアル中じゃないんですけど、まあということで、でもまあ、しばらくは、だからこれ、今年の秋以降ということになりますから、まだしばらくは、この発泡酒というのが、発売になるということになりますけど、まあ、どのように皆さんこれをね、見てらっしゃいますでしょうか。金麦しか飲まないんだよとかね。あ、そういえばあれだな、鳥貴族とかは金麦を出してたような気がするな。ビールもあったっけな。だから店によっちゃビールと発泡酒両方出してて、まあ、発泡酒の方が幾分お安くなってますよ、みたいな、お得ですよ、みたいなところもあったりしますけど、どうなんですかね。大体お店で、その居酒屋とか行ったとこ行って、発泡酒っていうのは、まあ、もちろんその廉価版の店行くとありますけど、大阪はどうなんだな。大阪って異常ですからね。その酒が異常に安いんで、ビールなんかも大瓶で360円とか380円なんてのは結構あちこちにあったりするんで、発泡酒頼む人はほとんどいないんじゃないかなと思いますけど。まあ、ということで、皆さんもほどほどに召し上がっていただいて、自分が脱いだ服、そしてその中に入っている携帯がどこにあるのかわからないような、そういうようなことにならないように、皆さんもお気をつけいただきたいと、木田上優子が言っております。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。